7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam. こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。11月10日土曜日、今晩これからの番組は、はじめのニュース、続いて時の問題をお送りいたします。それでは最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアの副大統領ユスフカラは、他の国の22名のインドネシア大使にセミナーを行いました。インドネシア外務省スポークスマンアルマナンタナシルはブリーフィングで、副大統領は将来の外交官に経済と貿易協力を増やすことを奨励したと述べました。これは輸出を増加させることを目的をしています。さらに、ジョセフ・カラ副大統領は、インドネシアの外交官候補者が平和と平和維持に貢献できることを強調しました。加えて、副大統領はまた、外国における国家の良好なイメージを維持することができます。ここ1週間、予定されていた大使は、大臣からの報告と説明会を受けたと語りました。このイベントで、ジョセフ・カラ副大統領から政治的なメッセージが届いていませんでした。それでは、次のニュースです。ニーラ・モレック保健大臣は、バリ島での GA ウイルスの拡散に関連する保健検査室の検査の結果をまだ待っていると述べました。ニーラ・モロック大臣は、政府が GA ウイルスの拡散を防ぐためにバリで予防接種を行ったと述べました。世界保健機関 WHO の公式サイトの情報によると、GA ウイルスは、ファイル性脳炎またはアジアの脳の炎症の最も重要な原因です。GA ウイルスは、感染したキューレクスタネ、主にキューレクスタイニオリクスの酵素によって人に感染します。それでは、次のニュースです。第73回国連の日を記念して、レッドノーマルシュリ外相は、包括的な国際開発を達成するために、他国協力を維持することの重要性と、他国間主義の原則を強調しました。グローバルな包括的開発を達成するために、各局間の協力と相乗効果が必要です。これは、ジャカルタ国立博物館のトークソーUNNUS, Engaging People in the Realizing of 2030 Sustainable Development Agenda をテーマにして、レッドノーマルシュリ大臣の言葉でした。その時、大臣は、多国間主義の現職を抗議しながら、国際集会の現状について懸念を表明しました。一部の国々は、一方的主義の価値を取り入れ、核兵器を狭め始めています。そのため、インドネシア外務大臣は、インドネシアにとって、今日の世界が直面する課題は、 多国間主義を維持し強化することによってのみ克服できることを強調しました。この朝鮮は国間の協力とのによって開発することができます。それでは最後のニュースです。インドネシア産業大臣アイランガハータントとユニド国連工業開発機関リー・ヨン省庁は2016年から2020年の国別数改正プログラム協力に署名しました。アイランガ大臣は現在のサスティナビリティは NK 経済コンセプトにおける重要な問題であるため、キャッシャーバーベースのパッケージング活動に関連するような他の分野にも協力が拡大すると述べました。リヨン氏はバリで開催される産業地域開発会議に出席するアジア太平洋諸国の代表者が業界に直面するこの重要な機会を利用することを希望しています。例えばインドネシアとユニドとの共同作業を通じて経済成長を築くために、業界 4.0 に関するいくつかの新しいビジョンと戦略を実施する。彼はまた他の国々に業界との接続をサポートしています。インダストリー 4.0。 一方インドネシア外務副大臣アエンファヒルはユニでは東証部が産業部門の能力を増強するのを支援する国連組織であると述べました。これでニュースを終わります。サシが伝えしました。
インドネシアだよりのコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは西ジャワのバンドンから来ました。連邦トレーニングセンターは産業革命をデジタル化をするという課題に応えるためにスマートファーミングアプリケーションを作成しました。このアンドロイドベースのアプリケーションはインターネットオフティングス IoT を使用するため、農家の作業を容易にすることができます。連邦トレーニングセンターの責任者アアンスバンは IoT はインターネットワークを介してオブジェクトを周囲に伝えることができると述べました。このアプリケーションは農家の作業を容易にします。アーン氏には、彼は地方政府と協力してスマートフォーミングパイロット村を創設することを発表しました。連邦トレーニングセンターインストラクターイワン・ヘルマワンは、連邦トレーニングセンターのイノベーションチームとして IoT を最適化し、スマートな農業アプリケーションを作成することによって説明しました。これでインドネシアの効果は、今後スマートフォンで田んぼを管理することができます。次のお便りはバンカーブリトンのムントから来ました。バンカーブリトン州の西バンカー地方政府は、地域社会、特に地域の若者の読書の関心を高める電子図書館プログラムを開始しました。西バンカーの副市長マルクスは、電子図書館はいつでもどこでも彼らの望みやニーズに合わせて質の高い読書資源を手に入れることができるようになると述べました。西バンカの地域アーカイブと図書館サービスを通じた地方政府が立ち上げた電子図書館は、現在の地域社会のニーズに応える新たな革新です。社会への方針パターンの改善は、ニーズを調整し、読者の関心を高めるために改善され続け るでしょう。読書文化は洞察力と知識を広げるので、改善する必要があります。読書文化を実現するための取り組みの一つとして、毎年地方政府は、グビアバンカバーガットマンバチャという活動と、様々な識字競争を企画しています。最後のお便りは、東カリマンタンから来ました。グリフィス大学とバンドン工学大学の国立考古学研究センターが行った考古学的研究の協力は、東カリマンタンのサンクリラン・マンカリハのカルスト山脈で4万年前の比喩的絵画を発見しました。ムハジル・エフェンディ文教大臣は、この絵は世界で最も古い絵画であり、古さからインドネシアの文明が進んでいることを示していると述べました。比喩的な絵画は、お牛の絵画、擬人化された形の手のような様々なオブジェクトで構成されています。画像には3つの時系列のフェーズがあります。4年前の最も古いスタイルは、非常に大きな赤いオレンジの動物像の特徴を持っています。第2段階は、家族関係の象徴であるキーの絵を改正する点、または線のモチーフを持つ手書きのステンシルです。そして、最終段階は4000年前であり、擬人化された形、船舶、幾何学的デザインがあり、通常は黒色顔料で作られています。教育文化部長官は、この絵は世界遺産になる可能性があると提案すると述べました。一方、アルケナスの研究センターのイーマ・デ・ゲリアは、この調査結果は、ヨーロッパだけでは岩の合唱が発達していないという見解を確認しました。カリマンタの岩石合唱から採取した炭酸カルシウムの試料についてウランシリス法を用いて試験を行いました。これでインドネシアのお便りを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、歴史です。今日はヒロヒトは第124名日本皇帝として正式に任命されたことから始めます。昭和天皇として知られているヒロヒトは第124名日本皇帝でした。親の大正皇帝が死去した後、1926年12月25日に天皇として戴冠されました。1928年11月10日に東京で正式に発足しました。日本史上には、彼は1926年から1989年にかけて最長の皇帝であり、第二次世界大戦との日本の政権の際、の重要な人物の一人でした。皇帝としての知性は平和と明るくさを意味する昭和事例として知られています。しかし皮肉なことに、その同時に日本は中国と第二次世界大戦との戦争に巻き込まれました。次はインドネシアの英雄の日です。インドネシアの英雄の日は毎年11月10日に言われます。この日は1945年11月10日に行われたスラバヤの戦いを記念するために祝われます。その時、インドネシアの独立系兵士と民兵は、インドネシア国民革命の一員であったイギリスとオランダの軍隊と戦いました。この日は1959年12月16日の戦 1959年大統領歴代31人によるインドネシアの英雄の日として記念されています。最後は初めてのガネフォは1963年11月10日から22日までにジャカルタで開催されました。 Games of the New Emerging Forces ガネフォは1962年後半にインドネシアの総代大統領スカーノがオリンピックに競争できる国際運動会として開催されました。ガネフォによれば政治はスポーツと切り離せないんです。しかしこれは政治とスポーツを分ける国際オリンピック委員会の協議に反していました。インドネシアは1962年のアジア大会で政治的に課された国際オリンピック委員会の批判の後、ガネフを設立しました。なぜなら、インドネシアは中国とアラブ諸国の同情の理由で、アジア大会のイスラエルと台湾を招待しなかったからです。イスラエルと台湾が国際オリンピック委員会の正式メンバーであったため、この行動は国際オリンピック委員会によって抗議されました。最後に国際オリンピック委員会はインドネシアのメンバーシップを中止し、インドネシアは1964年の東京夏オリンピックに参加させなかった。これで歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は8の FAO 高齢国に代表がインドネシアの農業を研究することについてのニュースをお伝えします。国連食糧農業機関 FAO の8の国の常任代表は2018年10月31日から11月3日までインドネシアのいくつかの地域を訪問し、インドネシアの農業システムを研究しました。その代表団はアルジェリア、オーストラリア、チリ、ヨルダン、ナチュアリア、ナルウェイ、タイ、アメリカから来ました。インドネシア政府による農業開発の改善への FAO の支援を検討するために、中部ジャワとバリの2つの地域を訪問しました。インドネシアのアエンファヒル外務次官は、ジャカルタで代表団訪問を受けたとき、インドネシアの FAO 農業プロジェクトが他の国の例になることをインドネシア政府が望んでいると述べました。FAO の協力の受益者及びパートナーと外交を直接検討すると述べました。FAO 代表団は、チュブジャワを訪問し、スコハル城市で海洋行商と政府との FAO 協力である米、魚の農業プロジェクトを検討しました。そのプロジェクトの名前はミナパディです。ミナパディは農業と養殖を一つの分野で組み合わせたものです。この機会に8の国の参加者はスコハル女子長、ワールドヨウィジャヤと一緒に米と魚を農家の収穫活動に参加しました。代表団はまたジョクジャカルタを訪問し、FAO とアメリカ国際開発支援助機関 USAID が支援する農業省の人口も脅かす課金の流行を検出するプログラムを調査し、建設しました。代表団はクロンプログの私の課金市場との獣医学センターを訪問しました。最後の日、代表団は重要な世界の農業遺産制度 JEIHS として政府が提案した サラクアグロフォレストリープロジェクトを研究するため、バリ島のカランアサムにあるシベタン村を訪問しました。FAO のナイジュリア常任代表ヤヤ・アディサ・オライタン・オラニラン博士は訪問の最後にインドネシアをかなり良い思い出に残したと述べました。FAO 代表団はインドネシアの政府、国民、そしてインドネシアの FAO の職員を高く評価しています。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西スマトラ州のガロインダ洞窟についてご紹介します。西スマトラ州はその美味しい料理で有名だけではなく、美しい景色でも有名です。ガラオインダはパヤクンブシのブキシマラ城の丘の斜面にある洞窟の名前です。この洞窟の中には石灰岩体石仏のプロセスから形成された石筍や鍾乳石があります。ガラオインダの特徴は、観光客がパヤクンブの街のパノラマを目の前に見ることができるということです。ガラオインダの入り口の西面に入る前に象に似た大きな石が迎えます。ガラオインダに入ると観光客は石の彫刻が刻まれて見えます。様々な形や刻まれた岩は椅子、かや、寝室など石の形に合わせて名前が付けられます。疲れている人や長い間美しさを楽しみたい人は一時停止して岩の上でリラックスすることができます。ガラオの他の部分には光にさらされた時にとても美しい光を反射することができる白い石があります。西スマトラ州のパヤクンブ中心部から 4km に位置するガラオインダ観光スポットは、いくつかの入り口から観光客が入ることができます。洞窟での道はそれほど広くありません。ここで初めての観光客には照明のために懐中電灯を持つことをおすすめします。またガラオインダのツアーガイドも同行してください。この観光スポットへのアクセスには、西スマトラ州の外からの観光客がミナンカバオ国際空港を通過することができます。ガラオインダはこの空港から約 100km です。ブキッティンギ市を通過してパヤクンブ市に向かうことで、二輪車や四輪車を使用した所要時間は3時間ぐらいです。ガラオインダの入り口に到着した後も約750メートルぐらい歩かなければなりません。入り口からも車を乗ることができます。ガラオインダ周辺では緑豊かな古い木々を楽しむことができ、木々から木々に飛ぶ美しい鳥が住んでいます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニ。ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は2018年インドネシア海外市場についてご紹介します。あなたは海外愛好家や海外のコレクター場合、あなたは2018年インドネシア海外市場に来なければなりません。2018年ワンダフルインドネシアのイベントカレンダーに含まれるイベントは第11回目に向けている年次イベントです。2018年インドネシア海外市場は2018年10月12日から21日までスラバヤの GX インターナショナルで開催しています。インドネシア海外市場はインドネシア最大の海外イベントとして、絵画展だけでなく画家の集合イベントであって、画家と消費者の間で直接絵を販売する場所になります。今年のインドネシア海外市場は新作品を展示する200人の画家が参加しています。このイベントに参加する画家は国内の画家だけでなくアジア諸国も参加しています。このイベントは東ジャワ州の73周年の記念日のイベントの一連です。映画関連の活動だけでなく、劇場や音楽公演、現在のダンス公演などもあります。このイベントで国内外の観光客を上昇すると期待しています。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手アウディをご紹介します。それでは皆さん、まずはアウディの曲サトジャムサジャを聴いてください。
Aku tak ingin berakhir. Satu jam saja. Ku ingin diam berdua, mengenang yang pernah ada. Jangan segalanya. Tapi kini tak mungkin lagi, katamu semua sebentar lagi, satu jam saja. Izinkan aku merasa, rasa itu pernah ada. Esok akan lagi satu jam saja hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Sudah tak berarti, satu jam saja itu pun tak mungkin, tak mungkin lagi.
タイトル通りに、この曲は1時間だけでも恋人にいて欲しい誰かの望みについて語っています。アウディとよく知られているパウラ・アロディア・イタムは、ジョピ・イタムとエフィ・アクアンティアジスというシニアジャズ歌手の娘です。サトジャム・サジャンの曲は、2016年4月16日にシングルの形でリリースしました。アウディはいくつかのシングルでインドネシアでの音楽業界のキャリアを始まりました。その一つはマナギスマランとビラサジャでした。では皆さん、次の曲はアウディのラマラマアクボさんを聴いてください。
Bagai mentari pagi, menyapa diri lagi.
coba mengerti arti hadirmu.
Lama-lama aku bosan no kyoku wa Nisenju nan ni ririzu sareta selalu terdepan toyu album ni fukumarete ita kyoku desu. Kono Jakarta ni umareta josei no vokaru norioku wa magire mo arimasen. Kanojo wa ikutsuka no shou wo jushou shita koto mo arimashita. Sore dewa minasan, saigo wa Audi no ni kyoku wo kiite kudasai. Kore de ongaku no hiroba wo owarimasu.
Jangan pergi saat ku datang kembali, tapi luka ini telah membeku tak mencair. Tahukah kamu kan pernah terganti. Kau ingin tinggalkan dia dan menyandingku kembali. Ini takkan adil untuk ku ataupun dirinya. Tahu terluka dalam untuk memikat. Oh, tak ingin di sejiwaku mengharapkan engkau menjadi milikku.
Kasihmu pergi, teruskan saja mimpi yang kau tunda. Kita temukan tempat yang layak, sahabatku. Ku percayakan langkah bersamamu, tak ku ragukan berbagi denganmu. Kita temukan
pernah merasa begitu pasti dengan yang ada. Tak mau lagi ku cari pengganti demi dirimu. Ku jelang waktu pergilah kekasihku, tinggalkanlah diriku. Bila itu yang kau perlu, tuh yakinkan cintamu kepadaku. Walau menangis bagai teriris, aku bertahan dengan harapan kata hatimu akan menuntunmu untuk kembali padaku lagi.
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス 1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク、VOI インドネシア、およびInstagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
RRE ワールドサービス、Voice of Indonesia、伝えること、つながること、意見のあること。